私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にある。
アーメン。
小学校の教師として定年まで勤め上げ、進学校で学び始めた私に、学生時代からの友人はいろいろな形でエールを送ってくれています。この夏、中学高校時代の友人から直木賞作家野波亜沙のチームオベリベリという本を勧められました。文明開化の横浜教立学園で講義生として学んだ主人公鈴木兼は、授業料や社費、食費などは全て免除されますが、その代わりに学校の事務の手伝いや低学年の生徒の面倒を見ながら学び、教会で洗礼を受けます。兄の重太郎は進学校の同窓である渡辺勝や伊豆の封建家の息子与田弁蔵と万世社を起こし、北海道を開拓に挑みます。オベリベリというのはアイヌ語で帯広のことです。女学校卒業後、マサルと結婚したカネは兄や与田、マサルを追いかけ、父と共に十勝オベリベリに向かいます。キリスト教を信じ、女学校で宣教師の下で英語を学び、流暢な英語を話すことができる彼は、当時としては飛び抜けたインテリ女性です。しかも未知の世界に憧れ、フロンティアスピリットを持ち主だったので、マサルと結婚をし、オベリベリに乗り込むことができたのでしょう。入植から始まり、何もない場所を一から切り開いていく、しかも厳しい気候の北の大地での生活は想像を絶する過酷なものでした。開墾し栽培を始めても、バッタの被害や早霜の被害に遭い、不作が続きます。厳しい自然に戸惑いながら、先の見えない日々であっても、パネは開拓民の子供たちやアイヌの子供たちに読み書きを教え、御言葉を伝えるということは衰えることがなく、86歳で亡くなるまで信仰とともに生涯を送りました。当時未知の世界、北の大地に乗り込んでいった開拓民先駆者は、皆希望にあふれ乗り込んだものの、挫折を味わい、それでも引き返すこともできず、もがき苦しみつつ、希望を失わずに生き続けました。彼はいつも聖書を自分の傍らに置き、特に苦しみの時、くじけそうになった時、人の気持ちが理解できず迷いの中に置かれた時に必ず祈りました。天主様、どうかお守りください。どうか私たちを。この史実をもとにして書かれた物語の主人公カネから、苦しみの時にこそ祈ることを教えられ、勇気と力が与えられます。本日の福音書の日課は、洗礼者ヨハネが捕らえられた牢に入れられ、弟子たちをイエス様のところに送るところから始まります。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、と尋ねさせます。先週の手術の日課を思い出してみましょう。洗礼者ヨハネが現れ、荒れ野で述べ伝え、多くの人々に洗礼を授けました。そして私は悔い改めに導くためにあなた方に水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は 私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると語ります。ヨハネは自分の役割を認識し、そして自分の後に来るイエス様がどんな方であるかは十分に理解していました。イエス様はヨルダン川のヨハネのところへ洗礼を受けるために来られます。ヨハネはイエス様に思いとどまらせようとします。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですかと言います。イエス様が洗礼を受けると、まさにヨハネが私の後から来る方は私よりも優れておられると理解していたことを証明するかのように、天からの声が聞こえます。これは私の愛する子、私の心にかなうものという声です。ルカ福音書には、主の洗礼の時よりもさらに前からヨハネがイエス様について理解していることがわかる箇所があります。受胎告知を受けたマリアがヨセフの母エリサベトのところを訪ねた場面です。マリアの挨拶を受けてエリサベトは言います。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。体内にいるときからヨハネはマリアを私の主のお母様、キリストの母と理解し喜んで踊ったのです。それにもかかわらずヨハネは、来たるべき方はあなたでしょうか、見聞きしたことと訳されていますが、原文を見てみると、聞いたこと、見たことを言ってヨハネに報告しなさいとなります。ルカ福音書の並行箇所を見てみると、言語でも見たこと聞いたことなのですが、マタイ福音書は聞いたことを先に記しているのです。それはなぜなのでしょうか。私たちは見たことは容易に信じることができます。聞くことができるもの、聞く耳を持って信じることができるもの、見ることはできなくても聞いて信じることができるものに対して福音が与えられるということなのでしょうか。復活後に弟子たちのところに現れたイエス様が、見ないと信じることができなかったトマスに対して語る言葉を思い起こします。私を見たから信じたのか、見ないのに信じるものは幸いである。イエス様は見ないで信じることを求められているのでしょうか。見ることはできないけど、聞いたことによって信じることを求めておられるのでしょうか。しかし見たことでもさえも、見ていても信じることができない私がいます。見ないで信じることなど自分の力では到底できないように思うのです。聞いたこと、見たこと、ヨハネの弟子たちがヨハネに報告すべきことは具体的にどのようなことだったのでしょうか。それが次に記されています。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされる。この言葉は今日の旧約の日課イザヤ書35章に記されている予言の成就であることを示します。イザヤ書にはこのように記されていました。その時見えない人の目は開き、 聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。重い皮膚病を患っている人の癒しと死者の復活はイザヤ書には記されていません。イエス様の技は旧約の預言以上の働きであるということです。そして貧しい人は福音を告げ知らされている。この言葉はイザヤ書61章に記されています。私は主は私に油を注ぎ、主なる神の霊も私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われる人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。イエス様の働き、イエス様の御業は見えの見えない人を見えるようにし、足の不自由な人を歩けるようにし、重い皮膚病の人を清くし、耳の聞こえない人を聞こえるようにし、死者を生き返らせ、貧しい人に福音を告げ知らせるものでした。そのためにヨハネも疑いを抱いたように、イエス様の働きは社会的に底辺の人に対するものでしかないと低く評価する人も多いでしょう。自分たちが待ち望むメシア、救い主はもっと力のある方なのではないかと疑いを抱く人もいたのです。しかしこのイエス様の技は貧しい人だけに向けられたものだったのでしょうか。貧しい人というのは金銭的な貧しさという意味ももちろんあると思いますが、心が貧しい人、孤独に苦しむ人、悩みや苦しみを抱いている人、悩みや苦しみを人に語ることもできない人という意味も含まれていたのでしょう。そして貧しい人にさえ届いた福音ということは、全ての人に告げ知らされた福音なのです。私たちが見ないで信じることができなくても、神様が全ての人に届けてくださる福音なのです。大公説第三主日となりました。この1年間を振り返ってみると、私たちの生活は喜びや幸せよりも苦しみや悲しみが多い1年だったかもしれません。コロナ禍での生活も3年が過ぎようとしています。制約の多い生活に慣れてきたとはいえ、落ち着いたかと思えば感染者は再び今増えつつあります。礼拝は通常の形に戻り、礼拝への参加も元に戻ることになりますが、まだまだ安心できる状況ではありません。物価高は歯止めをかけず、生活困窮者は増える一方です。生活の困窮、金銭的な貧しさだけではありません。この3年間人との交わりが制限され、集まること、食事を共にすること、語り合うことも自由にできず、心の貧しさ、苦しみ、悩みを抱えつつも、そのことを話すこと、相談することもできず、一人で苦しみの中に追い込まれ、もがき続けている人はたくさんいます。世界に目を向けてみると、ウクライナの情勢はますます厳しくなり、寒い季節にもかかわらず停電のために人々の生活は厳しさを増すばかりです。未だ解決の糸口も見つかりません。このような状況の中で、主イエスの誕生を祝う降誕節を心から祝うことができるでしょうか。先ほど読んでいただいた使徒書の3日、ヤコブの手紙にはこのように記されていました。主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら 大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。今私たちに求められているのは忍耐すること、心を固く保つこと、祈ることなのです。最初に紹介しましたチームオベリベリの主人公カネは、厳しい北の大地で何もないところから開拓して作物を育てます。育てようとしてもバッタの来襲に遭い、全ての作物を食べ尽くされてしまい、早潮にやられ、全ての作物が枯れてしまうことを何度も体験します。そのような中でも忍耐し祈り続けます。どんな時にも、むしろ苦しい時、どうにも前に進めなくなってしまった時に、天主様どうかお守りください、どうか私たちをと祈るのです。苦しい時、悩みの時、前に進めない時にこそ、イエス様がなされた全ての技、全ての言葉、福音が私たちには届けられます。主の降誕を待ち望むこの時、今日から始まる1週間も御言葉を聞き、忍耐して心を固く保ち、祈り、キリストの御技が私たちの間で働かれていることを信じて過ごしてまいりましょう。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守ります。